恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
前回私たちはクリスチャンとして古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。ですから古い生き方ではなくして新しい生き方、そしてそのためには何よりもまず私たちは上にあるものを求めなさい、天にあるものを思いなさい、なわちイエス・キリストを求め、イエス・キリストを慕い求めなさいということを学んだのです。しかし古いものは過ぎ去った、これは神様にあるクリスチャンの現実ですが、しかしまたもう一つの現実は、私たちの目に見える現実は、古いものが全然過ぎ去っていないじゃないか、全く新しくなったと言いながら古いものがいっぱい残っている、そんな自分に愕然とすることではないでしょうか。この古い、神に従わない、神に逆らう、汚れた肉、私っていうものは、イエス様を信じた瞬間からもう死んでしまって全く活動しないのであればいいなぁと思うかもしれませんけど、神様はそれを信じた瞬間に、神の目には死んでいるのですけど、現実の中ではまだ生きたものとして、そして一歩一歩そういったものから現実には新しくされていく。ですから私たちは天国に入るまで、完成の日まで、古い人を、私を、肉を引きずっているわけです。ですからその古い人と新しい人は衝突するわけです。私はクリスチャンになって新しくされたはずなのに、なお醜い思いや乱らな考えが心に湧いてくる、そういう自分に気づいて愕然とし、またがっかりするのは私だけではないと思います。パウロは三章の四節までで教え、教理の部分を終えまして、もちろんそこまでにも具体的なこともあったのですけれども、主に教えの部分。しかし私たちはただ教えの部分だけ、教えだけこう聞くんではなくして、教理を聞くだけではなくして、その教理、教えを土台としまして、どのようにでは実際に具体的に日々の生活で生きたらいいのかということも本当に大切なことです。今日の3章の5節から4章の6節までが、そういう実際的、実践的なものについての教えです。5節。ですから地上の体の小部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。地上の体の諸部分。地上の体の諸部分というと、手とか足とか目とか鼻とか口でしょうか。そういう意味ではなくして、この私たちの古い私、古い肉、その働きっていう言葉、ことなんですが、古い私、神に逆らわない、どうしようもないこの肉の性質、そのリストがこの後に出てくるわけです。第一が不貧困。もともとのギリシャ語の言葉ではポルネイアっていう言葉で、それがポルノっていう言葉になったわけです。結婚をした相手以外のものと性的関係を持つこと。パウロの時代にはこの性の道徳が非常に乱れていました。それが当たり前のような状態にあって、今の私たちの国と同じ状態にあったということですが、しかし、性っていうのは神様が人に与えた尊いもの、癒しむべきものではなくして尊いもの、しかし、それは本当にですね、秩序が必要で、一人の男性が一人の女性と結婚関係の中でのみ用いるべきもの。聖書は、この御言葉によって、 この世界に一夫一婦制をですね、確立し、その祝福を教えたのです。不貧困、汚れ、純潔っていう言葉と正反対のこの言葉、不潔っていうことですが、情欲、汚れた欲望を挑発する一切のものを指す言葉です。悪い欲、自分でどうにも抑えることのできない心の内なる欲望、むさぼり、もっと多くのものを持ちたい、もっと、もっとっていうそういう欲望です。あらゆる罪の根本、基本にはこのもっと、もっとがあるんですね。すべての罪っていうのはこのもっと、もっとから実は出てくるんですね。そして聖書はこのむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですと教えます。偶像礼拝っていうのは何も金や石や木の神々、目に見える神様を拝むことだけが偶像礼拝ではなくして、このむさぼりの思いがそのまま実は偶像礼拝をしていることだって言うんです。偶像礼拝っていうことを少し考えてみましょう。人はなぜ偶像を作りそれを拝みますか？手短に、手近なところに人間はそういう偶像っていう神を持ちたがるんです。そして神を祭り上げ、神の前にひれ伏すことによって何を祈ってるかというと、その偶像が崇められるようにっていうのではなくして、その神が本当に褒められるようにっていうことではなくして、自分の願いを聞いてくれるから、自分の内にある願いを答えてもらおうと思って偶像を作り拝むわけです。彼らはあくまでも自分の幸福、自分の利益、自分の欲望。もちろんそれには切なる祈りもありますよね。病気が治るようにとか、試験に合格しますようにとか、切なる祈りがあるでしょうけど、あくまでも自分なわけです。ね。そのために神を作って、その神様に私の幸せのために仕えさせようとするわけです。神を利用しようとすることなわけです。ですからピリピ人の手紙で、彼らの神は己が腹。自分の腹が神様になっている。自分を満たすこと。それが一番の求めだから、神を拝みながら、しかし、実は本当の神は自分の腹なんだというわけです。もっと、もっとと求めていくその心。実はそれが自らを神として拝む偶像礼拝なわけです。神の怒りは、6節、このようなことのために神の怒りが下るのです。非常に厳しい言葉です。不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、むさぼり、このようなことのゆえにために神の怒りは下ります。私たちはこういったことが本当にですね、神様の怒り、神様の憎しみを買うということを覚えていかなければなりません。エペソ人の手紙5章のところにこういう御言葉がございます。エペソ5章の5節、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。私たちは、この厳しい御言葉をしっかり心に留めておくべきです。先週の月曜日、少年院の集会で、私は、実会をですね、子供たちに話したんですね。ある、作家が本の中に、今の若者は、心の中に殺してはならないっていう権威ある者の言葉を持っていない。今その殺してはならないっていうことを教えねばならない時代だとですね、教えなければわからない時代だと書いてありましたけど、私たちは権威ある神の戒めっていうことをやっぱり心の中にしっかりとこう受け止めておく必要があります。少年たちにこの実会をですね、こう順々に書いていくとですね、もうみんな本当にですね、真剣にそれを見ながら、多くの者たちがノートにそれを書き写していました。ですね。 どこでも彼らが聞いたことのない、しかし絶対的に、なんでそんなことを守らなくちゃいけないんだ、理由を言え、なんていうですね、ことの全く必要のない、絶対的に従うべき神の戒めっていうこと、言葉が今は飢饉の状態ですから、やっぱり語れる、語るべきなわけです。さあ、ごめんなさい、コロサイ3章の7節。あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました。しかし今は、確かに以前は古い人としてそのようなものが当たり前、当然の状態の中に生きていたでしょう。しかし今は違うのです。古い生き方と今の生き方は全く違うのですから、あなた方も、と言ってですね、私たちは古い生き方、そしてこの後見るとですね、この古い着物を捨ててしまいなさい。やっぱり古い人は古い着物を着て、歩んでいるというわけです。汚い、臭い、その古い人に見つかわしかった、その汚い、汚らわしい衣を捨てなさい。最近の若い人はですね、このお店に行くと、わざわざほつれたような、破れたような洋服を売ってるわけですね。ジーパンなんていうのは、新品よりも、もう、中古を売ってるのかと思うとそうじゃないんですね。新品なのに、わざとなんかほつれたように、ね、わざと穴が開いたようにして、そういうのをですね、まあ自分で穴開ける人もいるでしょう。店の段階で、そんな風にして売ってる場合、今を見て、時代が変わったもんだと思いましたけど。まあ、古い洋服が好きな人もいるでしょうけど、霊的な意味で、クリスチャンは古い着物を捨てなさい。そして新しい服を着なさい。初代のクリスチャンたちのバプテスマのやり方が記録に残っているんですけども、ですね、私たちの教会では、ここで着替えをしてから、洗礼の洋服、白い衣を着て、そして中に入って出てくるわけです。ところがですね、初代教会はですね、この洗礼の時みんなの前に古い着物を着たまま来るんです。わざと。汚い、臭い着物を着まして、そして水に入る前にそれを脱ぎ捨てるんです。そして水に入って出てくると、今度は白い綺麗な着物をこう着せてあげる。そういうですね、形でバプテスマ式をやってたっていう記録があります。すなわち、もう、キリストを信じて、古いものは過ぎ去りました。今や新しくなったのですということを、そういう形で、はっきりと表し、教えたわけです。さあ、それでは新しい人、クリスチャンにふさわしくないものは、どういうものでしょうか。リストが続きます。五節のリストでは、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、むさぶりでしたが、さらにそのリストが続くわけです。八節。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。まず、ここに怒りと出てきます。怒りと次の憤り、なんだ、同じ言葉だと思うかもしれませんが、この最初に出てくる怒りっていうのはですね、心の中にくすぶり続ける怒りです。いつまでも心の中に執念深くですね、怒っている、心に持ち続けている、そういう怒りのことです。そして二番目の憤りは、くすぶり続ける怒りに対して、突然爆発するですね。もうすぐにバーンと爆発する、そういう怒りですね。そして第三番目が、悪意。何とかして、他の人を傷つけたい。心の中に恨みを抱いておりあらば、痛めつけようと狙う心です。そしり、他の人を侮辱し、中傷すること。第五番目に、あなた方の口から出る恥ずべき言葉。この恥ずべき言葉とは、卑猥な、みだらな、下品で、猥褻な言葉を指します。先ほど読みしましたエペソ書の5章の3節から4節のところにもそういう言葉が出てきます。 エペソ5章の3節から、3節から。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。また、乱らなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。そして第、エペソ書の、ごめんなさい、コロサイの3章に帰りますと、第6番目に出てくるリストが、互いに偽りを言ってはいけません。偽りを捨てて真実を語りなさい。エペソ書の4章の25節は、なぜ私たちが偽りを言ってはならないか。それは、あなた方は互いに体の一部分だからです。体の一部分だから偽りを言い合ってはならないってです。例えば私たちの体の中で、最近よくあるんですが、私、頭では、ある一つのことを言おうとするんですが、口は別のことを言ってしまうとですね、あれと思っちゃうんですね。だんだん、そうやって歳が取るとですね、自分の思った通りのことが口で出てこなくなっちゃうっていうことがあるわけですけど、もしも、私たちの体でですね、互いの情報がこう食い違ったらどうでしょう。ですね。私の目では、こう道を進みながら、目ではですね、ここにもう100メートルぐらいの断崖絶壁がこう目の前に出てですね、危ない前進んじゃダメだとですね、警告します。ところがこの足がですね、足の警告はですね、前進めと、もし足の方が動いていったらですね、どうなりますか。大変なことになっちゃうわけです。私たちの体の中で情報が違ったら、もうやっていけないわけです。偽りを、私たちは捨てねばならないって言うんです。この4番、5番、6番の3つは、リストの中の3つは、言葉に関する戒めですね。本当に私たちは言葉の点で、なんと間違いをしてしまうでしょうか。この舌ほど、口ほどですね、災いのもとはないとありますけどですね。ですから、私たちは、聞くに早く、語るに遅くありなさいとありますが、本当に私の口に門守を置いてくださいっていう祈りがありますけど、やっぱりこの口に門守、門番を置いて、私たちが何かを語ろうとするとき、三つの言葉、三つの質問をですね、この口の門守にさせる方がいいでしょう。語るに遅くは、その三つの質問をするぐらいの時間を取りなさいということです。第一は、それは本当か？第二に、それは必要なことか？第三に、それは親切なことか。さあ、私たちは新しくされたもの、古いものとは違う新しいものとして、新しい人にふさわしくないことをはっきりと教えられる必要があるわけです。しかし、最初に触れたように残念ながら私たちはこの古い人から新しい人に現実は一瞬のうちに変えられることはない。ある朝起きたら、もうガラリと変わってて、もう心の中に全くですね、汚れたこと、偽りのことを考えない。もうすべて思うことも清らかで、口から出る言葉も清らかで、何の罪も犯さないものになれば素晴らしいなと思うんですけども、そういう風ではないようです。しかし、実節。新しい人を来たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。素晴らしいことは、新しくされた私たちは、一歩ずつですが、少しずつでかもしれませんが、しかしキリストに似せて作り変えられていく。そして興味深いのは、この完成はですね、真の知識に至る。私たちがキリストに完全に似るとき、完成されるときは真の知識に至るときだって言うんです。どういうことでしょう。この真の知識っていうのは神についてキリストについての真の知識です。すなわち私たちの完成っていうのは私たちの成長っていうのはこの知識に比例していくわけです。しかしこの知識っていうのは頭の学校で学ぶその知識ではありません。例えば、翔太兄弟と私とはもう長いお付き合いです。 もう彼が高校時代にですね、ひょこっと教会に来た。教会に来たその日から、どうしたらバプテスマを受けられるんですかと言ってですね、来た翔太君のことを忘れることはできないです。実際に受けたのはずっと後になりましたけどもですね、本当に、アーテンボーのように最初に教会に来て、長く付き合ってますけど、でも、まだ彼のことよくわかりません。不思議な人だなと思います。でも、先週、彼のその心境をですね、尋ねさせていただいて、彼と夜遅く、本当にこう語り合って、もっと彼のことはよくわかってきました。そしてもっと翔太君のことを知りたいと思います。まあ、皆さん一人一人同じことですけども、彼、ちょっと例に挙げてるわけですけどですね。そういう、この知るっていうことなんですね。その人格関係、その本当に親しい交わりの中でもっと知っていく。実はイエス・キリストを知ること、さらに知ることによって私はキリストに似るんです。ですね。私はいつも見ている人と似てくるって言いますけどね。本当にキリストをいつも見るによって、見ることによって、さらに深く知ることによって成長させられている。ですから私たちの心の中にその祈り、どうぞあなたをもっと知らせてください。そのために聖書をもっと知らせてください。先週の祈祷会で、本当に聖書をもっと学ばなくては、読まなくてはっていうですね、証があって、本当に嬉しいなとですね、そういう願いこそ、私たちが祈り求めるべき願いですね。知れば知るほど、私たちはキリストを知るんです。ですけど、今はまだ、キリストを完全に知ることはできないです。私は牧師をしながら、イエス様のことを本当にもっと知りたいと思いながら、なんとキリストを知ることにおいて少ないかと、愕然とします。まどろっこしいぐらいキリストがまだわからない。靴の上からかゆいところを書くみたいな、まどろっこしいな、もっとキリストが知りたい。もっとキリストを見たいと思うんですけど、今はそういう時でしょう。でも、完成の日、御国に入るその時、私たちは顔と顔と合わせて、相まみるように見ることができるんですね。何の隔てもなくキリストとお会いして知ることができる。でも、この地上にあっても私たちはそのように、キリストを知り続けることによって似せられていくのです。そして、私たちが古い人に生きていくとき、いるとき、古い着物を着て古い性質のままに生きているとき、私たちの生き方っていうのは、他の人がとっても気になる生き方です。他の人と自分といつも比べながら、その中で一喜一憂する、そういう生き方。人が気になるんです。教会っていうところは、よくもこれだけ様々な背景の人たちが、様々な環境の人たちが、一箇所に一つに集まり、また兄弟姉妹と呼び合ってるなぁと、本当に驚きます。知れば知るほど、ああ、私たちはみんななんと違うでしょうかっていうことをもちろん気がついていきます。生い立ちが違います。それぞれが置かれている環境が違います。立場が違います。ものの考え方や感じ方、捉え方が本当に違います。ところが、確かに本当に違うのですけど、私たちがキリストにあって、キリストに近くあるとき、この違いっていうのは問題にならないんです。私たちのそれぞれの環境が、生きている環境が、また立場が、その教養が違うっていうこと、全然、主にあって私たちは問題にならないんです。愛とか考え方の違いっていうことはキリストにあって気にならないんです。共にキリストを見てキリストを褒めているとき、私たちはそんなこと全然問題ないんです。11節。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。本当に私たちの交わりが、キリストがすべて、本当にキリストを崇めているとき、私たちはこういう区別はありませんという世界です、そこは。キリストが大きくなっていくのです。そしてキリストにあって、それぞれの立場が、キリストの恵み、キリストの愛に包まれて、すべての違いを覆い隠しているわけです。 実はもうこの北陸に来て、本当に24年になるんですね。本当に長い間、もう、四国にいる時代よりも、北陸の時代が長くなってしまいました。そして、こんなに長くいるのに、未だに雪が降ると、いいなぁ。私の父もそうなんですね。雪が降るとですね、もう誰からとなく、雪は本当にいいなぁって言って、みんなから顰蹙を買う、叱られるって言うんですけど、とんでもない雪なんかそんなにいいもんじゃない。でも、やっぱり私はこう、生まれ育ったところはそういうところですから、雪景色を見ると、なんとも言えず、いいなぁと先に思っちゃうんですね。そして何がいいったって、全部のものを真っ白の雪に包んでしまう。そして、どんなにボロ屋も、どんなに豪華な家も、雪に包まれると全く同じ真っ白になっちゃう。そういうところが、もう何とも嬉しいわけです。キリストの愛が全てを包むとき、そんな違いや、そういったものはですね、気にならない。しかし、逆にですね、そのそれぞれの違いが、本当に気になる。それぞれの違いが目に大きく見えてくるとき、また他の人の荒が目立ち、不平や不満や裁く心が私たちの心の中に満ちているとき、ぜひ私を知るべきです。ああ、私の心の中では、キリストが大きくなっていないんだ。キリストが本当に小さくなって、古い性質が今私を支配しているということを知るべきですね。区別のない。本当にそんなのが気にならない生き方を私たちは主にあって与えられているわけです。ですから、12節、それゆえ、私たちが本当に身につけるべき性質、捨てるべき性質について今見ましたが、最後に身につけるべき着物、新しい着物のリストが出てきます。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。ここに、神に選ばれた聖なる愛されているものとクリスチャンを呼んでいます。皆さん、この言葉っていうのはですね、それぞれのこの名称っていうのは、旧約聖書時代の神の選びの民、イスラエル、ユダヤ人に対して与えられていた名前です。しかし、キリストによってこのユダヤ人と異邦人の区別は全部なくなりました。すべての区別は取り払われて、今や新しい神のイスラエル、霊のイスラエル、本物のイスラエルとして、キリストにあるもののことを、新約聖書は、神に選ばれたものだ。聖なる。これは分けられたっていう意味ですが、他のものとは分けられた。そして愛されているものです。今朝私たち一人一人が、そんな素晴らしい選びの清い、愛されているものであるっていう自覚を御言葉によってしっかり与えられ感謝しましょう。そしてこの神の民にふさわしい着物があるのです。古い人には古い着物が。しかしこの新しい人にふさわしい、新しい着物は何ですか ?1、深い同情心。聖書時代の古代の世界では、病人とか、子供とか、年配の人、年いった人とか、また婦人とか、障害のある人っていうものに対して全く冷たい態度を取った時代でした。弱肉強食の時代です。しかし、そんな中で、神様は弱い人を思いやるようにと教えたわけです。第二に、慈愛、優しさ、思いやりです。第三に、謙遜。同じく古代の世界ではですね、この謙遜っていうのは、決して今の時代言われるように、美徳ではありませんでした。麗しい性質ではなかったんです。かえって謙遜っていうのはですね、卑しいもの、下品なもの、奴隷根性を表したんですね。謙遜な態度を取る人っていうのは、全くの奴隷根性。そしてその時代にはですね、謙遜ではなくして、尊大。胸張って鼻高くして、こうすることが美徳だったんですね。時代が変わると本当にですね、美徳まで変わるんですけど。ですから、人々は競って、例えばテーブルがあれば、その上の席、上席を目指すわけです。そんな中でですね、どうぞ、あなた前行きなさいなんて言うと、全くこの奴隷根性はっていうんで、馬鹿にされたわけです。しかしそんな時代に、一人子なる神が、 貧しく貧しくなってこの世界にいらっしゃることによって、本当に謙遜になることによって、この謙遜は最も麗しい、私たちが求めるべき美く麗しい徳として表されたわけです。そしてこの謙遜っていう土の上に他のすべての良い性質が芽生えていくのです。次に柔和、これは心のバランスの取れている人、そういう意味なんですね。神様にあって自分の心を本当にバランスよくコントロールし、自制することができる。柔和なんて言うとですね、この柔っていう柔らかいっていう言葉があるために、なんとなくいつもニコニコニコニコして、なんて言いますか、弱々しい雰囲気が感じられる言葉かもしれませんが、決してそういうことではありません。この柔和っていう言葉はですね、怒るべき時に怒るんです。決して怒らないんではなくて、怒るべき時には怒るんです。ノーはノーとして怒るんです。どういう時に怒りますか？神の栄光が傷つけられる時、それに対してはっきりとした怒りを持って、それにノーというのです。しかし、自分が不当に取り扱われる時、怒らないんです。私、逆のことやっちゃいますね。私のメンツにドラムだって言うと怒りますけど、神様がないがしらにされていても、まあ、それは、まあ、私とは関わりないことですっていう感じで、もう見て見ぬふりをしてしまいます。逆なんですね。柔和っていうのは、本当の強さの印です。そして、寛容。決して自分と違っていても、他の人が自分より劣っていた、いたりしても、決して軽蔑したり批判しない。他の人が悪意を持って対してきても、それによって決して心が挑発されない。これは寛容です。そして、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。本当に人間の交わり、それがクリスチャンの交わりであっても、お互い様ということ。パウロ教えるんです。お互いなんですね。一方的ではなくして、やっぱりお互い、いつでもそんな私たちではないでしょうか。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。クリスチャンの交わりにおいても、クリスチャンといっても完成されたものではない、何度も言いますが、本当に古い人を引きずりながら、しかし、主を見上げて自らを十字架につけつつ、十字架を背負いつつ歩むものですから、そんな許された罪人の集まりですから、クリスチャン同士の交わりの中にも不満が出てきます。やっぱり、私たちの交わりも、互いに忍び合い、許し合いを必要とする世界です。しかしもしですね、もう人間関係はまっぴらや、本当にですね、もう他の人と交わるとろくなことはない。やっぱりもう一人ぼっちでいる方がいい。あんまりみんなと関わらない方が楽や。そんな気持ちよく理解できると思うんですけども。他の人と付き合って余計な行き違いがあったり誤解があったりして、心の平安がかき乱されるのは叶わないから、私はもう他の人とは適当に、まあ、距離を置いて付き合っていく。しかし、神様はそのような生き方に対していけません。そんな生き方を決して選んではなりません。それは本当に逃避です。そういうふうな生き方では、決して神様がここで身につけなさいといった、この新しい人にふさわしい着物を身につけるせっかくのチャンスを失ってしまいます。ここで身につけなさいって言った一つ一つの性質は、実はすべてまず神様があなたに与えてくださっている性質ではないでしょうか。神様があなたに深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を持って今日まであなたを共に会ってくださったではないでしょうか。私たちが様々な人間関係の中で誰かに不満を覚えるとき、私たちは、 その時、もうこんな不満を抱きながら他の人と接するのは叶わんから避けよう。そうじゃなくして、不満を抱く時、私はその時何をすべきですか。二つのことを考えるといいです。まず神様がこの私にどれほど不満でしょうか。神様はこの私の今の状態に、今のあり方にどれだけ神様は不満でしょう。横山よ、もうちょっとなんとかならないかと。神様はきっと本当に不満いっぱいでしょう。もし神様が愚痴っぽい方だったらもう大変です。でも、神様がそんな私をどれほど忍んでいてくださってるでしょう。どれほど許してくださってるでしょうか。あなたがそんな思いを持っとき、神様があなたにそんな思いでいてくださることを思うべきです。そしてもう一つは、あなたが誰かに本当に不満を覚えるとき、実はそんなあなたに不満を持っている人たちがきっと周りにたくさんいるでしょう。一人の人がですね、もう私はあの人に不満がいっぱいです、こうですこうですこうですと言ってですね、手紙書いて、そしてその不満をですね、牧師にぶちまけて手紙を書いたそうです。そしたら牧師がですね、手紙を送り返してですね、また新しい牧師が手紙を書いて返事を出して、そう書いた、そういうあなたに不満な人がどれだけいるか考えたことがありますかと。まあすごいことを書いたと思いますけど、私が誰かに不満を覚えるとき、この私に不満を持っている人たちが私の知らないところでどれだけ多くいるでしょう。でもそんな私をじっと忍んで耐えて許してくださっている人が大勢いるんだなーっていう、そのことも考えなさい。私たち、もしも交わりから離れてしまうなら、そういったことを考えなくなるでしょう。でも、そういうつまずきやそういう痛みを感じるたんびに主の前に出て、主があなたに与えてくださる、そういう性質を求め、祈ることができますから、私たちは決して逃げてはならないのです。そして、そういう交わりの中でこそ私たちは常に十字架のもとに生きるっていう経験をするのです。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。どうぞ、今日私たち古い着物、古い生き方に振り回されないで、新しくされたものとして新しい着物を求めつつ、主を見上げつつ、十字架のもとに立ちつつ、その麗しい性質を求めていきましょう。お祈りします。天の父様、あなた方はすでに死んでいるのですと、しかし私たちは死んでいない現実の自分に日々振り回されるようなものですが、しかしどうぞ死んだものとして古い性質に生きることなく、どうぞ新しく生かされたものとして上を見上げつつ、新しい着物を求めて日々生きることができるように導いてください。なんと私たちのうちに汚れや、また偽りや、高ぶりや、そういったものが満ちてくるでしょうか。しかしどうぞ、私たちとそういったものとは何の関わりもないのですと、どうぞ断固とした態度を取りつつ、どうぞ新しい性質に生きることをどうかいたしめてください。私たちのうちにはそんな深い同情心も慈愛も寛容もありませんが、許しもありませんが、しかしそんな私にあなたが与えてくださっていますので、ありがとうございます。あなたをしっかり見上げつつ、主からいただきながら、主の許しを経験しながら、どうぞ私たちもそれを身につけさせてください。心から感謝し、主の御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。